Look, Lash, Leo.
叶わない誰かに憧れ、憧れ。できないことばかり数えて、嫌いな自分が見える。
こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、ゆきこと伊藤ゆきです。さてさて、うん、本日はこの番組にとってとっても大事な日なんですよね。
はい、そうですね。
ロックラッシュレディオ放送21年突破いたしました。
はい、
ありがとうございます。
いやいやいや、まあ、じゃあ22年目に入ったってことですね。
そうなんです、22年目、にゃんにゃんの年に突入ということですね。
はい、そうですね。思い返せば2002年のね10月1日からね、
ぴったりだったんですよ。
スタートしましたね、この番組 ね。
今日は10月7日微妙ちょっと1週間過ぎましたけどまあだんだん慣れてきましたね
今頃
あのその慣れというか、この何十周年迎え、
周年っていうことのね、迎えることにあたってのね。
そうなんですよ、はいはいはい、おお、そっか、21年か、なるほどねみたいな、こう冷静に客観的にこう盛り上がることなく
いやいや、盛り上がりましょうよ
浮かれることなく、
はい、なるほどね、はい、
なので特に今日スペシャルで内容をすべて変更してっていうことはやらないですよね、
う
ん、
そうそうそう
ただ一つ、Gラッシュのコーナーをお休みにして、うん、あのコーナーをやってちょっとねスペシャル感を、
ね、はいはい、久しぶりですから ね、はい、
詳しくはこの後のラインナップで。それではロックラッシュレディオ21周年記念の放送スタートです。
はい、よろしくお願いします。
ラインナップです。まずはじめはゲストコーナーをお休みにして、久しぶりに勝手にシリーズです。
はい、今回のね勝手はね、勝手にストーンズです、ね、あのローリングストーンズがね18年ぶりのオリジナルアルバムをリリースするということで、まあ私としてはもうほっとけないなと思いまして、
いやー、めでたい日にさらにめでたい、
はいはいはい、そうですね、
でめでたい方も出てくる、
そうですね、もうローリングストーンズ大好きというねあのミュージシャンがねゲストで登場してくれますので、お楽しみに。
続いて千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの店長、田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ、第1回の放送から出演してくださっている方ですね。
そうですね、はい、
続いて各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ、業界の住人梶井渡辺さんのエアリズミックレディオ、そして米と結衣の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、おかげさまで21周年ロックラッシュレディオ、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。
今日は G ラッシュをお休みいたしまして、まずはじめに特別企画、こんなコーナーをやることにいたしました。勝手にシリーズです、
はい、そうですね今回はですね、
うん、
勝手にストーンズです。はい、ローリングストーンズがですね18年ぶりのオリジナルアルバムを今月の20日にねリリースするということでね、ストーンズフリークの私としては黙ってられないでしょ
う。そうですよね。
ということで緊急企画としまして、勝手にストーンズを行いたいと思います。
はい。
そしてね、ゲストにですね、こちらの方もストーンズフリークでございます。
ストーンズをこよなく愛するこの方、はい、リモートでのご出演です。中山かな子さんです。こんばんは。
こんばんは、中山かな子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
元ね、プリンセスプリンセスのギタリストでね、ソロアーティストで、はい、そしてブードゥーハイアンズのボーカルギターでもある中山かな子さんなんですけれどね、あの、
はい、
チャーリー・ワッツが亡くなった時にもねストーンズ企画をやりまして、その時にもね出演してもらったんですけれども、
うん、
お元気ですか。
はい、なんとか元気にまた活動を再開しています。
ね、そうですよね。 なかなか思ったようにできなかった3年半。
そうなんですよ。もう中止とキャンセルが続いて、どうなるかと思ったんですが、最近もうね、声出しも OK になってきて、前のようなライブができています。
はい、ではここで早速なんですが、やっぱりまず中山かな子さんの曲を1曲聴かせてください。
はい、多分今日の企画にはぴったりだと思いますが2019年に私が出したソロアルバムのローリングライフの中から聴いてください。ブライアンのように。
中山かな子さんでブライアンのようにでした。
はい、このねブライアンはローリングストーンズの初代リーダーギタリストのねブライアン・ジョーンズのことなんですけれども、
はい、
聞いてもらった曲の歌詞にもあるけど、なんか早死にするのがロックのように思う時ってねなんかありましたよね。なんかね
みんなあの27歳で亡くなっちゃうっていうなんかね伝説みたいのがあって、私も10代の時はじゃあ自分もそうなのかなと思ったけど、気がついたら58歳です。
いや
よかった。
いやまああのそういうことでね、今回はローリングストーンズ特集、勝手にストーンズということなんですが、
はい、
あのまず最初にですね、かな子さんがローリングストーンズを一番最初に聞いたのっていくつぐらいの時ですか？
高校生だったんですけど、もうすでにロック好きで、で割とあのハードロックとかそういうのばっかり聞いてたんですけど、
なるほどね、
友達がねあの世界一のギタリストはキース・リチャーズだって、だからストーンズ聴かなきゃダメだよって言ってアルバムを貸してくれたんですよ。
なるほど。
で初めて聞いた時に音が歪んでないことにすごい衝撃を受けて、
なるほどね、
なんかてっきりその早弾きとかなんかそういうのが世界一なのかと思ったら違ったということをね、まざまざと知りました。
なるほどね、じゃあその時聞いた印象は、あ、歪んでないなこのバンド、このギターみたいなのがやっぱ強かったんですか？
そうなんです。それで音との間にすごく隙間があるし、うわーっていうのでどこがすごいのか最初はちょっと分かんなかったんですよ、でなんかずっと聞いていくうちにその凄さを本当に思い知りました
ね。え、大体あのバンドやり始めた頃って、なんか間が怖いから、なんかもう埋めることばっかやっちゃうじゃないですか。
そうなんですよ。壁みたいに音を埋めて、ね、歪ませて、作るんだけど、ストーンズはもうすごく潔のいい音楽で、本当にあの車輪が回るようなリズムのなんかハマるとそこから抜けられなくなるバンドだなと後から分かりました。
あのかな子さんがローリングストーンズからこう受けた影響っていうのはあります？
なんだろう、好きだからといっていっぱいコピーしたとかいうの全然なくて、本当にあれなんですけど、なんかやっぱりあの間というかリズムの感じとかは踊れるし、なんかそういう面では影響を受けたかもしれないですね。
ね、そうなんですよね。なんか別に速いビートを叩いてるわけじゃないんだけど、体が揺れますもんね。
で独特なんですよね、他のバンドに絶対ないんですよね、あの感じ。
まあ、そこはやっぱりね、あのギターのアレンジもそうなんだけど、チャーリー・ワッツのドラミングとかなんかその辺も大きいのかなって思いますけどね、
そうですね。本当になんかみんなのなんかタイム感が合ってるのか合ってないのか分かんないけど、それが一緒になった時にすごく独特なビートが出るんだなっていうのを思いますよね。
でまたものすごいキャリーあるくせに、めちゃめちゃうまいわけじゃないんですよね。
いや、どうなん、いや、うまいですけど。
そうそうそうそう、
あくまでも武見さんの意見です。
なんか うま下手じゃないけど、なんか抜群なこうテクニックでどうのっていう感じじゃなくて、そうそうそう、それなんだけどなんかこう引き込まれる魅力があるというかね、
それわかります。
じゃあここでですね、ちょっとあの先日ですけど、私のローリングストーンズのおすすめ曲をちょっと一曲、ね、はい、ちょっとあの聞いてもらいたいなと思うんですが、
はい、
よろしいでしょうか？
あ、楽しみです、
はい、それでは1967年にリリースされたローリングストーンズのナンバー、夜をぶっ飛ばせ。
ローリングストーンズで夜をぶっ飛ばせでした。
はい、先ほどね、かな子さんのブライアンのようにがね分かったので、こうブライアン・ジョーンズが生前だった頃の曲を、チョイスしまして、まあ好きな曲ね、まあ、いっぱいあるんですけれども、まあ、この深夜の時間ですからね、はい、この曲を、はい、選ばせてもらいました。じゃあここでですね、早速ニューアルバム、ハックニー・ダイアモンズのね、
はい、
もう、
は
い、ついに今月の20日にリリースされるんですけど
ね、びっくりしましたね。
はい、ね、なんか前々からローンウッドとかキースの なんかインタビュー記事をネットで見てると、ね、レコーディングやってるよとかアルバム出すよみたいな感じのことはちょいちょい出てたので、あ、そろそろ出んのかななんて思ってたらね、なんかね、
一気に情報飛び込んできて、うわ、まさかまたね、アルバム聴けるなんて、なんか18年ぶりなの？
そうそうです。なんかオリジナルアルバムとしては18年ぶりっていうことでね。
うわー、もうなんかやることなすこといちいちかっこいいですよね。
そうそう。あとね、ほら、10月13日に先行シングルのアングリーがリリースされるじゃないですか。
はい。
そのミュージックビデオはもうすでにね、公開されてるんだけど、見ました？
見てびっくりしました。もうね、ニヤニヤが止まらない。
うん。
もうね、ストーンズの好きな人にとっては、もういろんな箇所で、うわ、やってくれてる、うわ、やってくれて、期待を裏切らないというか、予想以上の楽曲で、プレイで、いやー、もう本当やられたなって感じがしました。
ね、そうなんですよ。ベンツのね、SL のオープンカーにね、こう乗って、こう街を走ってるんだけど、その街にね、ある、こう看板、外看板に歴代のストーンズのね、ミュージックビデオとかライブ映像とかがね、こう飛び出すように流れてくるんですよね。
もうね、本当にやることが粋ですよね、ストーンズはもう。
ね、そうそうそうそう。うん、で、またね、ミュージックビデオ主演のね、シドニー・スイーニーがまた可愛くてね、私ね。
あ、あの方はどういう方なんですか？
今ね、ハリウッドで旬な女優さんですよ。
あ、女優さんなんだ。
そう。
すごい可愛いセクシーですよね。
うん、そうなんですよね。
見る。見ます。
あ、まだ見てない。
まだ。
ぜひ見てください。
見てください。
はい。
そう、それな、だけどね、なんかミュージックビデオの最後の最後に、こう、現メンバー3人がね、こう、ほら、映って、こう、なんかこう、キスとかね、いい笑顔してるんだけど、なんかそこ改めて、あ、もう3人になっちゃったんだよなみたいな感じでね、ちょっと寂しい感じもね、あったんですけどね。
そうですね。でもなんか笑顔見た瞬間になんか、まあ、そんな曲じゃないのになんか泣きそうになっちゃって。
あ、そうなの、そうなの。
ね、
そう。
本当なんか3人お元気で、またこうやってやらかしてくれるなんて、本当最高のバンドだなと思いながら見ました。
そうなんですよね。
うん。
あとね、アルバムのね、収録内容としては全12曲っていうことなんだけれども、
うんうん、
なんか日本版のみボーナストラックでね、1曲入る。ってことで
なんですよね。だから絶対日本版買います、私。その一曲が気になる。
そう、Me Too でございます。はい。
ね、
あとチャーリー・ワッツがね、演奏してる曲が1曲生前レコーディングした音源があったっていうことで入って、あとビル・ワイマン、元ねベースのビル・ワイマンもね1曲参加してるっていうことで、
もう、止まらないですね。
そう、
うん、
あとはね、なんかちょっと意外というかね、まあ進行あるのは知ってましたけど、レディー・ガガがボーカルで、ね、
うんうん、
スティービー・ワンダがピアノキーボードを参加してる曲があったり、まあエルトン・ジョンがね、ピアノを弾いてるとかね、
うん、
ね、ポール・マッカートニーがベースを弾いてる曲もあったりとかね。
それびっくりですよ ね、
はい、
うんうん、
でもポール・マッカートニーとかに、こうストーンズメンバーね、言うてもやっぱり年上だし先輩じゃないですか、
うんうん、
なんかこうどういう感じで頼むんですかね。
どうなんでしょうね。
ストーンズのメンバーといえども、
うん、意外となんか勝手にこっちはストーンズ派とかビートルズ派とか言ってるけど、うん、本人たちは仲いいんだなと思ってね、意外だったのと、まあ、ビートルズとストーンズの共演になるわけだから、これはすごいことだなと思いますね。
ね、
うん、
確かに。そう、あとね、ちょっとかなこさんに聞きたかったんですけど、
うん、
かなこさん一番好きなアルバムって何好きですか？
これね、皆さんそれぞれいろいろあげると思うんですけど、私ね、うん、意外とブラック&ブルーが好きなんです。
おお、なるほどね。
うん。なんせかね、20代の頃、まあ、友達がこのアルバム好きで、
うん、
で、最高の曲が入ってるとか言って、
うん、
で、それ、多分本当20歳ぐらいの時に一番聴いたんですよね。それでなんか染み込んじゃって、ブラック&ブルーが好きですね。
なるほどね。うん。うん、じゃあここでね、かなこさんの選曲で1曲、うん、ローリングストーンズの曲を聴かせてもらいたいんですけど、
はい、
何行きましょう？
あ、じゃあそんなに有名じゃないかもしれないんだけど、
うん、
私のすごく好きな曲で、メモリーモーテル。
変なね。 peachy kind of girl. Eyes were hazel and a nose was slightly curved. We spent a lonely night in the memory motel.
ザ・ローリングストーンズでメモリーモーテルでした。
はい、これもね、先ほど一番好きなアルバムって言ってたブラック&ブルーに収録されてる曲なんですけどね。
はい、そうです、はい。
まあ、これね、7分を超えるバラードなんだけれど、うん、まあ、本当聞き応えのある曲ですよね、これね。
そうですね。でなんか情報を見るとキースとミックがピアノを弾いてるって書いてます、なんかね、どっかに。
そうなんですよね、
うんうん、すごく意外。でもキースピアノ上手なんですよね。
そうなんですよね、うん、うん。またあのミックとキースがね、こうボーカルをこう途中で分け合ったりしてね、
うんうん、
なんかもうそういうのもなんかいいのかなっていう感じですけど、
うん、
はい。なんかメモリーモーテルって実在のモーテルの名前なんですよね、これね。
あ、そうなんですか。
そうらしいです、
うん、あ、ちょっと調べてみます、うん、見たい、うん、
はい。
さて、そんなローリングストーンズ大好きな中山かな子さんなんですが、ライブがあるんですね。中山さんのライブのお知らせです。
あ、とっても
スペシャルなライブがあるんですね。11月2日木曜日、渋谷のエッグマンで中山かな子さんの誕生日ソロライブ渋谷メリーゴーランドが行われます、はい、バースデーライブですね。
そうなんです。
皆さん足を運んでください。
はい、よろしくお願いします。これね、コロナで2020年に中止になっちゃって、今年の5月に名古屋でやったやつのアンコール公演で、全くその時と同じ、曲順で曲目で同じメンバーでお送りします。ぜひよろしくお願いします。
あ、いいですね。
富田さんもご出演されるんですね。
そうなんです。ドラム富田京子、ベース曽我ジェットソウル正幸、ギターがチートでお送りします。
うん、
スペシャルライブ、
ね、はい、うん。まあ、あとね、その以外のライブもね、いろいろ決まってますので、はい、あれですね、ホームページとか SNS チェックでね。
あ、チェックよろしくお願いします。
なんかもっともっと言い足りないこととかあります？
いや、もうただただ私は10月20日が楽しみです。
もう予約はされたんですか？
あ、まだしてないけど、した方がいいですよね。
あのね、うんうん、購入者特典ありますよ。
それどこでが一番いいか調べなきゃ。
あ、そうですね、うん、ショップによってね違ったりもしますからね。
そうなんですか、はい、あ、じゃあぜひお調べください。
はい、調べます。
いや、本当に今回はですね、勝手にストーンズということでゲストにね、中山かな子さんに登場してもらいました。今度ね、はい、またぜひスタジオの方にも来てもらってね。
あ、うん、はい、ぜひよろしくお願いします。
お待ちしております。
はい、ありがとうございます。
今日のゲストは中山かな子さんでした。
ありがとうございました。